かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、ご機嫌よろしゅうございます。
不疫流行がもう3回目よね、はい、
ね
え、いきなりもう飛ばすね。
ちょっと飛ばしてもろうってみんなに
で聞いてもらった方がいいもんね。で、不疫流行って意味が確かこう、まあ変わらないものは変わらない、
う
ん、でだ、まあ、時代に合わせて変化していくということで、
そうそうそ
うそう、読み物これ今ね、僕たちこう収録は、まあ、スマートフォンでして、うん、真ん中に置いてるけども、これ本、iPhone の本読んでるんで、そうそうそう、
すいません、もう日本語がわからないよ今頃の。
ちょっと学んでるんだ。
しょっぱなから読まんとやっぱり無理。
ああなるほどね。
読んで若い子らにも聞くと。
ああちゃんと学んでるんだな
って。すみません、ありがとうございます。
いやいや、
しらっと褒めていただいてありがとうございました。
早速ね、今日もね、はい、いろんなことを聞いていったら、行きながら、はい、話し進めていこうと思うんだけども、うん、
前回のね、
うん、
あの後に、
うん、
宇和島の恵子先生から一つあのいい言葉を、お稽古場は恥の書きどころっていう言葉を聞いたことがあると、読んだことがあると教えてもらいました。そうなんじゃな、恥を書いてもいい場所じゃったんよね、許される。恥を書く、大人恥書くことがあんまりないから、うん、恥を書くことに慣れることも大事だね。なるほどなと思って。それともう一つは、宇和島もお炭に困ってらっしゃって、
炭っていうのは火を起こす炭、
そうそうそう、炭ね。それで、もうなくなっちゃったんだって、お炭を焼いてくださる方が。でも地元を大切にしたいので、どこか大月田地区のあたりで残っているところがあれば教えてくださいということじゃったから、あ、素晴らしいお考えじゃなと思って、うん、あの情報を流しました。
いいね。 もしね、うん、聞いていただいている方で知ってるよって方がいて教えてもらったら、また広がるかもしれないし、
そうそうそう、
なかなかね、
うん、
そういう職人系の人ってこう情報発信が、うん、まあ、上手い人もいるけども、うん、なかなかできてなくて困ってる人もいるかもしれないからね。
そうなのね、
知り合いのこう人伝いに、
そうそうそう、
教えてもらえると、
そう、
よりいい好循環になれそうなので。
それから若い子がね、聞いておくれて、やっちゃ、うん、いや私もデファールでお茶をしてみましたと、早速、うん、お湯のどうのこうのじゃなくて、ほっこりしましたっていう
気持ち的な感想もあったわけやね。
そう、 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 そう、
まあ、落ち着くよねお茶、まあ、お家でものいただけると、
きっとね、きっとそうなんじゃろうと思う。そんな嬉しいあのメールをいただいたり、
素晴らしい、
うん、
いいじゃないの、
うん、
ぜひともね、こう番組全体にも感想とかいただけたらいいなと思うので、
う、
あの気軽にいただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
では進めていきましょうか、
はい、
今日の話どうだろうかな、うん、まあさっきお稽古の話、
うん、
恥の書きどころって言ってたけども、
うんうん、
じゃあ昔からお稽古ってあったんやろか、
うんうん、また500年前に戻すよ、利休さんたちの頃、うん、信長さん秀吉さんの頃には、お稽古はなかったの。
なかったの。
なかった、お稽古というものはなかったのね、うん、あの、うん、誰かに教えてもらってのお稽古、手取り足取りのそういうことはなかったはず、うん、ただ将軍という人がいて、利休さんのところに行かせてもろうて飲んでる、飲ませてもろうたお茶がものすごく美味しかったと。僕はどうしてもあのお茶を立てることができるようになって、そしてあの恩返しに利休さんに召し上がっていただけるとこまで持っていきたいとなると、いろいろ考えて自分も悪戦苦闘するわけで、そういえばあの時に利休さんはちょっとお湯の温度を気になさってたとか、手の持っていきようがどうだったか、もう一回拝見して飲み込みたくなると。そうすると利休さんにもう一 回読んでいただきたい。で、読んでラッキーにも読んでもらえた時にはもうつぶさに何も見落とさんぞというぐらいじーっと長くほど見つめて飲み込んで持って帰ってまた研究する。で自分で研究した成果をまだまだかもしれませんが利休様どうぞ僕が初めて立てるお茶をもしよろしかったら飲みにいらしてくださいませんかと言うて利休さんをお呼びして利休さんが面白がってきてくださったと。で利休さんはまだまだじゃがなかなかその工夫は良かったと、あの工夫はこうすればいいよとかちょこっとヒントをもらったり、で利休さんがあそこに翔くんというあの若者がおってなかなか面白いぞと、まあ行ってみって言って誰かに言うてもろうたらその人も面白がって来てくださるようになる。でそうするとますますいろんな人から知恵をいただいてっていうお稽古、自分自身のお稽古というか研究というか、
それが昔やったってことだ
よね。そう、昔はそうじゃったはず。
なるほどな、じゃあまあ今みたいにこうなんだろうかお稽古代というか、まあ、そういうお金をお金でこう、ま、習い事というか、そういう感覚ではなかったってことだよね。
そうそうそう、教える専門の人がいたということではなかったと想像してる、私は。
なるほどね、
で、ポーンと飛んで、私が習っていた30年、35年ほど前の時のことを思ってみるとお稽古場がもうできてたのね。それはもう平和な時代になってお茶っていうものに興味を持たれるようになってたくさんの人が習うことになってそして教える専門の人というのができてきたのかなと思うんだけれど、そういう中の
移り方ってことやね。
そうでなってきてみると私のお稽古場35年ほど前にということになると礼に始まって礼に終わるっていうことが徹底してたと思う。で翔くんもたくさんの人の中に、例えば何かの大きなパーティーがあるようなところ何百人もおいでるようなところに行った時にいつ誰にどのタイミングでご挨拶をするかっていうこと考えることもちょこっとはあるじゃろ。
あるね、
ね、
先に済ましておこうだとか、ちょっと今誰かと話してるから、ちょっとタイミングずらして後で行こうっていうのを見たり考えたりするかな、
そうでしょ。でその主催者というかそこの一番の重鎮の人にどこのタイミングでペーペーのものがご挨拶に行くべきか行かんべきかとか、そういうことからお勉強させてもらった感がある。だから、例えば行きましたとお稽古場に行きました、たくさんのもう先生方々いらっしゃってお稽古が始まっています。で行ったら挨拶するもんだと思とるから先生ご機嫌よろしゅうございます、よろしくお願いいたしますと言うたら、あんたは挨拶にしに来たんかと、挨拶したらみんなの手を止めさすじゃろということ。だから挨拶するときはするタイミングがあるということを最初に学んだ。挨拶をするためにそこに来たんじゃない、お稽古するために来たんじゃろということとか、あとは、私よりも後に古い先生がいらっしゃった時にその先生に先生こんにちはって言うたら、その先生は後でと言って、まずその先生はタイミングを見計らって王先生にまずご挨拶をなさって、それからそこにいらっしゃる私たちにご挨拶をなさった。ああ挨拶というものはそういうことなんじゃなということを勉強した。
お茶の世界にも、今の話はね、タイミングが違うだとか、しっかりとまずは場を見て、良き時に来なさいっていう教えだったけども、逆に挨拶に来なかったっていうようなそういうことを言われたりだとか聞いたりはするの、
あったと思う。
やっぱあるんやね
多分ね、 ただし、うん、これは王先生でをじっと見つめていて学んだことだけれど、挨拶をした瞬間からその人の存在を認めるっていうのがあったのよ。挨拶をしない間はいないと同然。
おお、なるほど。
だから挨拶をがやっとタイミングを見計らって、誰も何にもなさっていない先生もポッとこう空いてらっしゃる時を見計らって、先生ご機嫌よろしゅうございます、本日もよろしくお願い申し上げますと言うた瞬間から、おあなた何かなさいっていうような話になって人として認めてもらった。だから挨拶は自分からしていくもの、まあ自分より年若で下じゃった人の場合にとか、気に入らん人であった場合にさ、今翔くんが言った挨拶をするとかせんとか、うん、そういうことが気持ちの中で起こってくるけれど、
起こってくるよね。しかもこう、うん、まあ、200人単位1000万単位で集まってさ、
うん、
もう知り合いがもう何人もいたとするじゃん、うん、もう本当に全員には多分声かけられないと思う。
そうね、
その時にね、うん、まあ、1人声かけて、あ、僕のとこ来なかったとか、うん、私のとこ来なかったって思われるのも嫌だなって思ったりする反面、うん、まあ行かなきゃなっていう反面、
うん、できん場合もあるし、いろいろね、人間のいろんな気持ちもあるけれど、挨拶をして初めて存在を認めてもらった経験がある。
うん、まあ、そういうところからお稽古を習ってたわけやね。
う
ん、
そうそう、そういう思いもちょっと頭の隅に置いとくのもいいかもわからんね。
じゃあ今のお稽古、まあ、今はもうお稽古あるじゃない。
うん、
増えてる場所は減っていってる、
それはわからん、わからん。お稽古場はあっても、そのそこに来られる人数は、減っていると思う。
うん、
うん、それは、うん、まあコロナちゃん、うん、今ということでしょ。あのコロナちゃんのこともある、来たくても来れないという職種の方もいらっしゃるんだけれども、うん、みんなが忙しくなったのよ。
うん、
とっても忙しくなって、なんていうのかな、お稽古に来ても、うん、そういう、こう精神的なことから厳しく入っていくということじゃなくて、ほっこりしに来るところになったのね、お稽古というところが。
あ、さっきの話につながるよね。
そう、
お茶飲んで安心しました
って、うん、そうそう、そうなってくると教える側も、うん、多分15年前ぐらいから、
うん、
ちょっと様子が変わってきたの。お稽古場の中の来る方の、
うん、
来る子たちの様子が、
なるほどね、
うん、自分を磨いていくということよりも、今言ったようにほっこりさせるとか、
うん、息抜きというか安心だよね。
そうそう
そう、憩いの場になって
くるわけですね。それはもう本当に忙しくなったので、
うん、
ほっこりする場所はお茶以外にもあるわけよ。
うん、
でそこに行きたくなってきたら、あのお茶をする人口はぐっと減ってきて、でそれに合わせるのがいいかどうかはわからないんだけれど、
うん、
合わすという言葉が正しいかどうかわからないんだけど、うん、私の場合はうーんと考えて、
うん、
どうすればおいしいお茶がいただけるかというところから入っていったの。
あ、なるほど。そういう作法であったり、うん、所作であったり、
う
ん、
そういうこと
を、しつけの部分からではなくて、うん、まずは美味しくお茶いただきましょうっていう入り口にしたのね。
うん、そうそう、にしてみたの、
うん、
してみているの今ね。
うん、
これは多分15年ぐらい前からそういう形で入っていこうと。そうすると、あの美味しいものをグルメとかそういう言葉があって、いろんなあの美味しいお菓子もできてきて、テレビでも見れるし、指一本で取り寄せもできると。そういう時に、そういうものを取り寄せて食べるというようなことが少し文化にもなってきてんのかな。
うん、なってるだろうね。
うん、それに合うお抹茶、美味しいお抹茶はどうすればいいのか、どういう工夫がいいのかっていうところから入っていった。
ほうほう、
それで美味しい、そのお菓子に合う美味しいお抹茶を自分で立てようとすると、少しこういう所作を入れていくと美味しいお湯になるよ、美味しいお茶が立ちやすくなるよっていうようなことで、うん、所作とか肩とかそういうものを少し後に持ってきて、で取り混ぜていくと。
なるほどね、うん、まあ、ゴールは一緒なんだけども、うん、生き方を変えた
ってことだよね。そうそう、変えてみてる。そう、それがいいかどうかはわからないのよ。
そうだよね、すぐには結果出ないことやろうし、うん、だし毎回話してるようにその先生のやり方が違ったら別のとこ行ったらいいだけだろうから、まあ今来てくれてる生徒さんがやりやすいようにだというか、
そうそう、
それを憩いの場所をね、うん、求めてるんだったら、それを提供するのも一つのやり方やろ
う
な、
うん、そう、それを試してみてる、うん、ただ私自身はさっき言ったように35年前ぐらいから、基本の型をみっちり教えるっていうところに幸いにもいたので、基本の型っていうところ、まあ言うたら皆さんが飲まれたことがあるかもしれない大臼のお点前というところを3年みっちり、それ以外はあなたには刺さないということで入れ込んでもらったの、うん、とすると結果的には3年間みっちりさせてもらっているので、後のスピードは速かったような気がする。
ああ、それは基礎の部分がね、
そう、みっちりできてると
ぐっと後半の伸びが違うね。
違うのよ、違うのよ。ただその基礎の部分をしようと、今しようとすると、うん、もろに嫌そうな顔をするとかね、うん、集中できないとか、そういう感じなんだよ、うん、今の子たちはとても正直だから、
うん、
顔に出るので、じゃあどうするかというと、私はこの子たちは理屈で納得したらそれも受け入れるなということが分かったのよ、うんうん、のでその15年前ぐらいから何年間かにかけて自分自身を一つ一つの、このお辞儀はこういうお辞儀よとか、これはこういうためにするのよっていう理屈を乗せて説明することにしてみたわけ、うん、そしてその理屈で納得するとそれを受け入れてしてみようとするようになったの。ただし理屈を先に伝えるということは答えを言うようなもんだから、
うん、
35年前は一生懸命自分で、ただ基本を入れ込む中でやっと出てきた答えみたいなものを先に教えてしまうということは、うん、先にやっと受け取ることができる大切な大切なものを先に答えとして言われるということは、それを大切にすることがあんまりないよな。
うん、なるほど。
ので勝手に分かったような気がしているだけで抜けてしまうので、それがええかどうかもさてなとは思うけれど、うん、
時代的にはいいとは思うよ、
うん、そうね、
時代的には。僕もう、うん、答えはやっぱりあった方が続くだろうなっていう話を聞くと、やっぱり今時間ないって言ったけど、やっぱ確かにそうで、
そうだよね、
3年見据えてみっちりお稽古っていうことは、
うん、
あんま考えてないんじゃないかな、
うん、
稽古に行ってる
人たち
ってい
うの
は、やっぱりこう毎回毎回楽しくて、うん、一つ一つ毎回学びがあって、
うん、
なんか一つでもあそういう意味だったよねっていうのを確かめれる場所になってるだけで、
うん、
やっぱお茶も続くんだろうな、うん、そうやって変化してるんだろうなっていうのを話しながら、
うん、
でそれもかなちゃん分かって いるからこそそうやってやっとんかなと思うけどね、
うん、そうそう、だからどうも続く子はその答えをさっき言うてはもらったけれども、その答えを自分の中でもう一回咀嚼するという動作を してまたおいしいお茶を立てようとして、おいしいお茶を立てるためにその動作も必要だということからこともし始めると、あこの動作が美しいということにも気がついて、それを身につけたいということになって続いてるわ。
あとは僕が思うのは、うん、その今来てくれてる人たちが、うん、お茶やってるんだよねって例えば友達だとかで言い始めたら、はいはい、そういう所作だとかも、うん、もっとやんなきゃなってなんか自覚するかもなって思った。
そうかもしれんね。
じゃあちょっとどうやってやるの見せてみてって、うん、会話の中で、うん、その時にこうやるんだよとか、
うん、
やっぱりせっかく学びに行った場所から、うん、やっぱ誰かに伝えるっていうことが一番の学びになるから、
うん、
そういうような循環に、うん、これからなりそう。先に答えを言ったって、うんね、多分ねきっと戻ってくると思うよ、うん、それを教えてっていうのは。
そう、ね、だからこそあのよかったなと思うのは、お茶はおいしく立てようと、お家でちょっとシャカシャカちょっと最近してないなあなたはとかいうような話をしたら、はっとか言いながら、してません、忙しかったからまたしますと言うて、またティファールでし始めると、うん、あのちょっとお友達に来てもらうてシャカシャカとすることができるようになると、そのお友達も喜んでくださって、うん、小さなティファールのお茶会を、うん、そしたらお友達が今度お菓子私なんとなく合いそうなのを買っていくわと、そしたらお願いというようなことになって、それぞれがそれぞれのお茶をしてお家でしていってくれるようになるような兆しも見えてきてる。
なるよ。
なるかね。なるそれが嬉しい。
あ、絶対なるなる、
うん、そうすると並行してお稽古場も、うんうん、何かなんとなく、うんうん、保てるような気がして、
意味のある場所になると思う。
そう、
うん、なんか本質的なところは変わってないよっていうところ、ね、
だけそうで目的、うん、人としての目的は富士山を登るのと一緒、うん、それぞれの感じがあって、そしても目指すところは一緒なのじゃないかなと思ってるんだけどね。
じゃあちょっとね、これで不益流行の部分は、うん、聞かせてもらってありがとうございました。
ありがとうございます。
お投げになりました、
はい、
じゃあせっかくなんで質問コーナーというか、うん、なんだろう、今回も一つだけ聞いてみようかなと、うん、
はい、
僕もまあ数少ないけども、まあ、うん、数は少ないよ、
うん、
けどまあ何度かお茶を立てさせてもらったりする機会もまあ経験させてもらったし、うん、もちろんお稽古場の中でね、うん、人前にではできてないけども、うん、でお茶会にも誘ってもらったり、うん、なんだろう、お茶を夏目、まあ、このお茶が入ってる夏目から取り上げて、うん、まあ、あの尺で、うん、尺というかなんだっけ、
そう茶尺ね、
茶尺で
象さんの耳かきみたいなの で、
すくって、うん、お茶に
お
茶碗に入れるじゃない、
うん、
そしたらその後ねコンコンって音立てるじゃない、
うん、そうそうそう、
ああそれとかなんかこう、うん、一つ一つ音だとか、
うん、
あの辺もなんか意味があるの。
あのね、皆さんおっしゃるのよ、うん、音びっくりする動作みたい、
うん、
静かに静かに大事に大事にする中でコンコンと突然大事な大事なお茶碗を叩くというような動作が出てくる、うん、それ私もずっといろんな音がするの、そのお茶席の中では、うん、着物の絹ずれの音、うん、それから旅で畳を歩く音、お湯をお茶碗に注ぐ音、水を注ぐ音で、お茶碗をコンコンと叩く音で、王先生はさせるべき音はさせなさいとおっしゃっていた。ただその音はどんな音をさせるかはとても大事なことでね、まるでお茶碗が割れるかのようにさせてはいかんしね。で、音をさせたらいかんかなと思って、させる真似をするのもそれもいかんと、させるべき音はさせなさいということをおっしゃっていて、ずいぶん後になってふと気がついたんだけれども、日本の文化は音をさせることがいっぱいあるね、かしわでとか、うんうん、そうやってその場を清めているということがあるんだと思う。弓の弦をボヨンボヨンと鳴らしてその場を清めるとか、でお相撲さんが足をこう地を踏みしめて
四股踏んで
その土地を清めるとか、それと同じような意味合いがあったんだと思う。お茶室の中をコンコンと 音を指すべき音をさせて清める。
ありがとう。じゃあ、まあ、本当にこうさせるべき音は、まあ、させるっていうことがあって、うん、清めるっていうために、まあ、音を鳴らすっていうのが
じゃと思う、うん、
考えやね。
そうじゃと思う、うん、それは私の考えだけれど、うん、そうなんじゃなかろうかなと。
なかなかね、もしかしたらお茶会に参加したことない人も多いだろうし、うん、お茶の稽古行ったことない人もいると思うので、イメージがちょっと今回この質問ちょっと難しすぎてできなかったかもしれないけども、うん、まあぜひともね、こう今ネットとかでも見れると思うので、
う
ん、それで見てもらって、
う
ん、
あ、そうそう
そう、こういうことどう言ってるんだなっていうのをまずは見てもらってから、
う
ん、この配信聞いてもらうとより深く聞けるかもしれないね。
お茶だけじゃなくてその音っていうのが、うん、その場を払うものっていうイメージを入れ、ちょっと心の隅に入れとってもらったら、他のね神社に行ってもどこに行っても何か音がしているものがあるなと思ったら、これは何を払ってるのかななんて思ってみるのもいいかもわからない。
分かった、ありがとう、
うん、
今回も勉強になりました。
ありがとうございます、
はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また聞いてください。ありがとう。
ごきげんよう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。